クラジオ続きをやっていきます。今回のテーマは、学校教育について数学について本音で語りますということで、ケイタさんとお話してます。
はい、よろしくお願いします。どうも、はい。
で、前半ではその数学、学校で数学をやる意味はあるのみたいな話をしてたけど、今回は後半はもうちょっと身近になんか数学科のその教育の学部に入って驚いたこととか、なんかこれまでの自分 の、 その数学教育、中学生と高校生の時にこう感じてた問題点とか、そういうものについて話していければなと思うんですけど、はい、でどれからいくか、
どうしようか。まあ、僕じゃあちょっと一つ大学に入って驚いたことということで話していきたいんですけど、まず自分自身が一番驚いたのは、僕は結構その受験勉強時代にいわゆる受験数学、暗記的なパターンを覚えてみたいな、
大事だよね、
結構そうですね、結構そっち寄りな勉強をガンガンやってて、この公式ってどうやって出てくるの、導き出されるのとか、この式とかこのはどういう意味なのとか、そういういわゆるちゃんとした数学っぽいところは一切考えず、そういうとこよくわからないところはとりあえず暗記して乗り切ったタイプだったんですけど、そういう勉強をしすぎてて、いざ大学に入ってこう、まあ、数学科なんで、そういう数学の問題とか、ちょっと頭のひねった問題とかをやったら、まあ解けないんですよ全然、そこが一つ自分は驚いたことですね。あとはどうだろう、やっぱり教育学部なんで、いわゆる教師になる前の人たちが集まって、
確かに、
で
教師の卵だ、
でそうですね、教師の卵とか、で、あと僕は大学院生なんで、こう学会とかに行ったりするんですよ、そうするとなんかやっぱりいわゆるその学会の中では大学の教授とかが結構やっぱりメインで動いてて、で現職の先生もいるみたいな感じなんですけど、教育現場の先生もいる感じなんですけど、なんだろう、すごいその中で話されてることとかすごい、あ、いいなとか、こういう授業モデルあるんだとか、いわゆるなんだろう、あ、なんかこれやっていけば日本良くなりそうじゃんみたいな感じ出てるんですよ、出てるんですけど、いまいちその内輪の中で盛り上がってる感があって、ちょっとそれが本当に学校全体で共有されてることなのかって微妙なんだなっていうのが思います。現職の先生とか少ないんですよ、参加者が。
先生が少ない。
あ、参加者がですね。まず、なんだろう。
現職じゃないってことはどういうこと？
ただ大学の教授の先生とかの方が多くて、あと院生とかの方が多くて、その。
どちらかというと研究者寄りというか。
そうですね。研究者寄りの人が多くて、僕この間びっくりしたのが、この間県のその。県の教育、数学教育の会、学会みたいなのがあったんですよ、県の一番大きな、でその高校分野に僕行ったんですけど、現職の先生何人来てると思いますか？
いや、まあどうだろうな、県内の高校数でいうと、まあ、10人とか20人とか来てないの。
いや、まあ9人だったから現職の先生、けど絶対神奈川県って言っちゃった
一つのね高校にあたり1人ぐらい来てくれ
そうですよね、
最低でも。
だってもっといるはずじゃないですか、かなりの数の先生が、だって高校に数学の先生って結構いますよね。
そうだよね、1校あたりでいうとだって5人とかそんぐらい
普通いる、5、6人は多分いますよね、でそれはまあ神奈川県だったんですけど、神奈川県って結構あるじゃないですか、高校が100校以上は絶対
あるよね、で9人
だったんですよ、って思って、
まあでも、必修っていうか別に義務化とかそういうのではないんだよ、ね、
その学会時代は義務化とかされてるんですけど、県で一番大きいその教育の学会が9人しか来ないっていうのは、やっぱりちょっとその内輪の中だけで盛り上がってるというか、特に本当にやる気のある先生しか出ないんだなっていうのは一つびっくりしたところでしたね、大学入ってから。
それってどうすればいいんだろうね、その例えばその研究開発したものをどう現場に落としていくかみたいな話だと思うんだけど、 なんかいろんな手段があるなと思って、うん、その地元の学校の先生方に直接働きかけていくっていうのもそうだし、例えばその文部科学省とかそういうところにいろいろまとめのレポートを作って、うん、こう教科書にこれ載せてくださいみたいな、うん、そういうことをしたりすることもある。何を教えるべきかってどうやって決めればいいんだろうね。
確かに
この学会でさ、いいって言ったってさ、はい、みんなに教えることになるとは限らないじゃん。
そうです。なんかやっぱり根本を変えるっていうのは難しいと思うんですけど、
うん、小さく変えるにはどうすればいいんだろう。うん、
やっぱりその先生の教え方とかに依存しちゃう部分多いんかな。別に学会でもそんなスペシャルパーフェクト なんか変わったものを扱ってるわけじゃないんですよ、
うんうん、一応できる。
例えばその三角関数のじゃあ、
はい、
なんだろう、例えばじゃあ加法定理、
はいはいはい、
教えます、普通にこうだよって教えるよりはもうちょっとこういうタッチで教えてやった方がいいんじゃないの、
う
ん、とか、
はい、
うん、とかちょっとなんだろう、既存にあるところをちょっと突っ込んだりとか、少しちょっと面白くしたりとか変えてみたりっていうのがあるんで、別にそれがそのままなんだろう実現不可能かというと別にそうではないと思うんですけど、ただそれを教える先生がいないというか、そこまで考えて教えてる先生は少ないんじゃないかなっていうのは。
情報としては届いたりするの、こういう学会出た、はい、ネタというか教え方みたいなのをこうまとめて配ったりとかって、
ああ、まあ冊子みたいな一応なって、うん、論文集みたいな、
あ、
あって、まあ参加者はもらえるよみたいな。
あ、それは実際はそんな読まれないかもしれない。
まあそれもだから参加した人は読むんでしょうね。
あ、参加した人は読むんですね、
はい、やっぱり、うん、こんなこと言っちゃうんですけど、多分学校の先生やっぱり授業のクオリティを上げたいっていうモチベーションが高く保ててる先生って少ないと思うんですよね。
なかなかそうだよね。本当にあの新人というか、あの新しく入った先生とかだったらまだ教育に熱があったりするかもしれないけど、何十年も教えてずっとそういう熱を持つっていうのは、
まあ、難しいところだよね、うんうん、あとやっぱ授業って想像の100倍ぐらい難しいですよね。
そんな余裕ないんだよ、ね、
本当に正直僕も教育実習とかで授業とか
した
から
、教育実習すごい大変になってる、
うん、見るのとやるのこんな違うんだなと思って、うん、まず板書書けないですから、
うん、書きながらそうやって、ね、はい、みんな何十人の前で喋って解説して、
そうなんですよ、時間がないですね、
うん、ペースも保たなきゃいけないし、
はい、自分が生徒だった時にあんだけまだ授業終わんねえのかよって思ってたのに、自分が先生になるともうこんな時間かよみたいな連続で、
ね、
やっぱりそのなんだろう、普通に授業をやるってこと自体すごい難しいことなん
だ。難しいことなんだ、うん、
それなんかこなすのがまず難しいと思うんですよ、普通に、うん、こなすだけでも難しいと思うんですよ、うん、さらにそれプラスアルファ、
ね、
っていうのは
教える現場からするときつい
とは思いますね、うん、今の現状というか、うん、その学校先生の労働環境っていうんですか、うん、とさらにそこからモチベーションが上がってくる先生が少ないのもうなずけるんじゃないかなっていう思います、うんうん、そうですね、
だってそれにその学校の先生って言ってもその教科を教えてればいいっていうだけじゃないんだもんね。
そうですよね、
職員会議もあるし、
はいはいはい、
部活動もあるし、
そうですね、
他もいろいろあるのかな。
そうですね、まあ行事とか、
うんうん、
私立の学校あったら受験の準備とか、
あ、受験の準備、
受験の問題作ったり、
準備は大変だろうな、
事務的、やっぱり事務的な作業多いと思いますね、うん、やっぱり部活が一番問題視されてるんじゃないですかね今は。
最近、ね、あれはどこでも話題になってるんだろう、ネットででも話題になってる、
あれは。けどあれも発端はブロガーの人なんですよ、まゆこさんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、部活動問題についてすごいこう問題だって言って記事を書いてるブロガーの人が、もう学校の現場の先生なんですけど、
学校現場の先生
が結構ライブドアブログやってるんですけど、うん、そのライブドアの年間のなんかライブドアってあるらしいですね、
ランキング
ランキングというかなんかアワードみたいな、
うん、
何とか賞何とか賞でそれに乗っちゃうぐらいすごい発信力がもうある人で、でそれにこう影響を受けてそういうブロガーが増えたんですよ、学校教育の部活動問題について
語る
というか異議を唱える、
うん、
でその人たちが中心となって今ネット署名とかやってるんです
ね。署名を集めてそのこういう風に持ってる人がこれだけいると、
はい、部活動を義務化するのは違うぞみたいな、任意制にしろみたいな、
はいはい、
そうなんですよ、実際が確かなんかその文部科学省とかのちゃんとした決まりの中には別に義務化はされてないんですよね、うん、
されてないよね、
されてないんです
けど、暗黙のうちにもうなんか必修とかやるよねみたいな、
もう雰囲気的にじゃあ何々先生は何部ねみたいな、
まあやらないわけにはなかなか実際配属されたらいかない感じがするよね、
95% ぐらいの先生が部活動持ってるみたいですね、確か
持ってない人がほとんどいなかったイメージが自分自身の経験としても、
部活がやっぱり結構大きな負担になるんじゃないかな、好きな先生はいいですけど、
うんうん、
だって土日もやりますからねそれは心身疲れますよ、
そう、しかもなんかだってそれがやりたくって大学じゃない、中高の先生になったんじゃないっていう、
そう
ふうに思う人もいるんだろうなと思って、
だって僕の友達とか30連勤とか普通に行ってますよ、部活合わせたら、
まあ、確かにそうなっちゃうかもしれない、
何もない日はなかったみたいな、この1ヶ月間何かしら、まあ、普段の仕事もそうだし、うんうん、土日は部活の何かしらがあるし、
学校関係の、すごい、
それでやってさらによし、じゃあ授業のクオリティも上げるぞってならないですよね、
普通いかに普段の負担を減らしてっていう、
ね、そうですよね、けどそれでもやっぱり学校のメインは授業ですからね、
うん、一応そのはずなんだ、
はい、からちょっとあべこべになっちゃってるというか、
うん、
難しい部分がすごい闇が深い部分ではあると思うんですよね、
例えばなんかそういうの解決策で、これもネットで見たような気がするんだけど、はい、その部活動については例えばコーチを雇うとか、そういうサッカー部だったらサッカーを教えられる人を普通に雇えばいいんじゃないのかっていう提案とかが、
実はそれ僕もやってるんですけど、僕自体が部活動コーチがやってた時があったんですけど、
そうなんですよ、はい、それは どういうところでスクールみたいな、
それは、まあ、その、まあ、学校名は言えないですけど、まあ、高校でやって、で私立とかは、そういう部活動コーチを雇えたりとかするんですけど、やっぱり、まあ、ボランティアではなかなか雇えないから、まあ、いわゆるバイトみたいな感じになるんですけど、そうすると予算とかの関係で、
お金がやっぱそこにそんな
で全部の部活には出せないとか、公立なんか特にそうみたいで、公立もそういう制度があるんですけど、一つの学校に何人までとか、あとやっぱり週に1回までとか、だからそんな、うん、先生の負担を和らげる効果にはなってると思うんですけど、そんなに最大限そんなカバーできることではないと、
1回じゃね、
活動って必要なんですかね、
どう思う部活動僕ね、実は部活動ね、
はい、
ほとんど行ってないぜで、
はい、
中学高校ともにパソコン部っていうのがあるんだけど、はいはい、なんかめっちゃオタクっぽい部活動だけど、はいはい、でも所属したけどなんか、まあ、親とかも多少入れって周りみんな言うし、まあ、入っといた方がいいのかなっていうんで入ったけど、まあ、実際行かないみたいなほとんどサボりで家でこう学校終わったらすぐ帰ってゲームがやりたかったんで家に帰ってパソコンやってるっていう結果自宅でパソコン部みたいな、
はいはいはいはい、
どうだった？
僕は割と正直部活超ガチ勢で、高校も初戦狙ってけど失敗したみたいな。
そんな、なんだっけ、はい、サッカーだっけ、テニスだっけ、
卓球部だった。
卓球か、
はい、僕の学校インターハイ行くか行かないかぐらいな学校で、まあ割とガチ勢だったんですけど、なんだろうな、なんて言うんだろう、競技自体の技術性というか、
うん、
パフォーマンスを高めたい、何でも一緒だと思うんですけど、
うん、
野球でもサッカーでもだったら、いわゆるなんだろう、その日本ではもう高校だったら部活みたいになるじゃないですか、
うんうん、
で強くなりたかったら強い学校に行くみたいな感じじゃないですか、
確かに確かに、ね、けど別に学校から選ぶみたいな、
いわゆるそのなんていうんですかね、スクール、
そうスクール、うん、
でやった方がそのパフォーマンスは上がる、そっちの方が上がるとは言わないですけど、それでも全然いいと思うんですよ、競技のパフォーマンスを上げるとしたら、
うん、
けど学校でやるってことはやっぱりどっかで教育の分野が面が入ってないといけないってことじゃないですか、
うん、
って考えた時の教育な的なことで部活で役に立つことって言ったら、やっぱり挨拶ができるとか、
うん、
声が大きい声が出せるとか、時間を守れるようになるとか、
やっぱ
そういうけど今の日本の社会に必要なことではあるのかなっていうのは、
うん、やっぱりそういう面があるんだね、はい、部活動には。
そうですね、
なんか社交性を高めるというか道徳教育の延長みたいな、はいはいはい、
こはありますね。あとは根性つくんじゃないですかね、やっぱりしんどかったりするんです、うん、真夏の体育館で体幹トレーニングなんかして本当悟り開きそうになりましたもん、
はいはいはい、
何してんだ俺みたいな、こんな辛いことしてみたいな、そういう部分は伝えられるんですけど、なんか今社会も変わってるじゃないですか、やっぱりどんどん個人が出てって、そのいわゆるなんか昔の体育会系みたいな会社も、ね、まあありますけど、どんどんそっちじゃない流れがあるじゃないですか、
うん、
そう考えていくと部活ってどうなっていくんだろうなみたいな。
そうそうそう、そもそもなんかその学校って結構あの集団行動を教える場所みたいに現状日本ではな、はいはい、なっている雰囲気があると思うんだけど、それってやっぱりなんか大きな会社に所属して、あとなんだろうな、例えば工場とかで働くことを想定したような教え方だなって思うんだよね。時間を守ってベルが鳴ったらご飯を食べるとか、あと一緒に何時に出社して協力して、まあ、一つのプロジェクトに時間をかけるとかっていうのって学校でやる必要あんのかなっていう、全員が、
なんか特に日本がそれがすごい重視されてるって感じ。なんかの本で僕も読んだんですけど、いわゆるスクールカーストってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれやっぱり日本が強いらしいですよ、かなり。ああいうスクールカーストの序列みたいな、
海外とかで
は、はい、やっぱりそれは日本がやっぱり学校の中では集団行動とか協調性とかがやっぱりすごい押されてる文化じゃないですか。だから逆にそのスクールカーストっていうのはすごい激しくできるらしいんですね、うん、ちょっとでもずれたやつが下にされちゃうんですよね、
うん、
空気読めないやつですよね、
うん、そういう論
理、下になっちゃう、なんかずれたやつは悪いみたいな、なんか、うん、
ずれてること自体は普通本当にニュートラルに見えならばずれてるだけなんだけど、はい、それがこう上下がついちゃう、
上下がついちゃうんです、そこでやっぱりいじめとかつながってきちゃうんです、うん、だから日本はそうスクールカースト結構強めの国らしいですよ
なんかそれだけ聞くとなんか悪い面しかないみたいな
確かに、
でもなんか必要だったからスクールカーストそうなってんだよね。今もなんかそこでの経験とか良かったと思う、部活が無料で受けられて良かったと思う、
僕はまあ良かったと思いますね、けど、まあ、そんなこといろいろ言
っ
ながら、
ね、無料っていうのはまあありがたいよね
し、それになんだかんだやっぱり今日本がこういう社会だから、うん、ちょっとなんていうんですかね、それこそちょっと先輩にヘコヘコじゃないですけど、うん、先輩との上下関係とかの付き合い方とか分かる、
は
い、結構勉強になったかもしれないですね、うんうんうん、先輩に対してどう接する、後輩に対してどう接する、
はいはいはいはい、
先生に対してどう接するとかって、
うんうん、
多分今のいわゆる普通の会社で生きる力は超磨かれると思います。
うん、そういう力ないからない
やいやいやいや、
確かにそれすごい勉強になりそうだ。
そうですね、2つ、はいはいはい、
まあ、じゃあそうなると、はい、やっぱ、まあ、部活ありがたいけど、でも部活の代わりに数学教育がもし質が下がるとすると、ちょっとそれは残念なことなのかな。
そうですよね、
どう思う
残念なことだと思いますね、部活。うーんやっぱり今の、うん、学校っていう本来のあり方を考えると、
うん、
授業なんじゃないかなっていうふうには思うんですよね、
うん、
時間配分的にも、
うんうん、
って考えるとやっぱりもうちょっと授業の質ってとこに先生自体が目を向けられるように、
うん、
他のことに時間を取られないように、
うん、プラスあれだよね、はい、そもそもあの大学だけじゃなくて、言い間違えちゃうな、
うん、
小中高の先生になる教員免許の試験でさ、
はい、
別に部活動に習熟していることみたいな項目とかってないよね。
全然ないですね。
その後教え方について学ぶとかさ、そういうことも別にあるわけじゃないよね。
そう、
専門性としてはやっぱ普通にコーチをやってる人とか、
そうです、
ね、こういう人の方が絶対あの能力的には高いわけだよね、教えるとか、
はいはい
はい、そう考えるとやっぱりその業務内容としてそもそもなんか部活やってるのはやっぱ 変だっていうこと。
変ですね、一切学ばないですから、ね、
やるならちゃんと大学でそれで学べばいいし、
はい、
やらないんだったら仕事でもやらないみたいな方が、は
い、そうですよね、
効率的だよね、お金とかいろんな面に、
うん、だって部活を教えるんだったら絶対普通の先生より、それこそバリバリの部活やってた体育大の大学生とかの方が絶対いい部活動運営できると思いますよ、
うんうん、あ、じゃあそれ新しいやり方としては、
はい、
じゃ民間のコーチとかやったら難しかったら、なんかその 中高で卒業して部活バリバリやってたけど、なんか今もう部活やる場所がなくなっちゃって、はい、もうちょっと後輩教えたいみたいな人とかをうまく、うん、まあ、ボランティアとか集めたりすれば結構、ね、うん、大学生と中高生で一緒にあるのとかすごい良さそうだし、
うん、すごいありだと思いますよね、うん、なんかそこがやってる学校はやってるけど、いまいちちゃんとその
どこでもできるか、
どこでもできるかっていうのと、それがちゃんと先生の負担を減らすためっていう目的のもと行われてるとこは少ないと思うんですよ、うんうん、それこそ強豪校とかたくさんやってますよね、コーチやったりとかして、
はいはいはいはい、
部活をさらに強めるために
強めるために
っていう、あれは多分一般的に行われてると思うんですけど、はいはいはい、先生の負担を少なくするためにっていう目線で結構突き詰めてやってるところは少ないんじゃないかな、特に公立高校は絶対そうですよね、
うん、だからやっぱり今の段階としてはさっきみたいにその部活動問題っていうことを結構もっと認知してもらって、うん、そこからそこ認知してもらえば、じゃあ減らそうか、どうやって減らそうみたいな話になっていくのか、
そうですね、
はい、まあそんな感じで、
はい、
通学教育良くなっていけばいいねという話でした。で、ね、
はい
はい、じゃあなんかどうでした今回話してみて
感想ですか、
感想、
うん、いや
初めてラジオで話したんです
けど、はい、そうですね、いや感想、いや普通にすごい楽しかったし、
うんうんうん、
やっぱり本当に僕は数学をその最終的に教えるっていう分野でってことを目的に今学んでて、で木村さんは普通に数学そのものを専門性というかを高めていくというか、やっぱりそういう感じで学んできたっていう、同じものを扱ってたらやっぱり違うじゃないですか、
そうだね、全然見てると、
はい、でやっぱりこう実際しゃべってみるとお互い新鮮な部分がすごいたくさんあったりして、それがすごい本当に楽しかったなって僕は思いました、本当に。
じゃあ、まあ今回はこんな感じで、
はい、
はい、ケイトさんありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。